ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。3月1日、岸田総理大臣は総理官邸にて北朝鮮による拉致被害者家族連絡会のご家族等と面会し、同会および北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会が決定した今後の運動方針の趣向を受けました。冒頭、岸田総理大臣から次の通り発言がありました。
ただいま家族会、そして救う会の皆様方より、運動方針を受け取らせていただきました。運動方針の内容を、政府としてもしっかり受け止め、引き続き、何としてもこの私自身の手で拉致問題を解決したいという思いを、この強く感じながら取り組みを続けていきたいと考えております。私は1月にフランス、イタリア、英国、カナダ及び米国を訪問し、拉致問題を含む北朝鮮への対応について引き続き連携していくこと、これを確認いたしました。日米首脳会談においては、私から拉致問題の即時解決に向けた米国の引き続きの理解と協力を求め、バイデン大統領から改めて全面的な支持を得たほか、日米共同声明においても拉致問題の即時解決への米国のコミットメントを改めて確認したところです。こうした国際社会への働きかけと同時に、我が国が主体的に行動すること、これが何といっても重要であります。日朝関係については、日朝平壌宣言に基づき拉致、核、ミサイルといった諸懸案の包括的な解決に向けて取り組んでいきますが、とりわけ拉致問題は時間的制約のある深刻な人道問題であり、その解決は一刻の猶予も許されません。すべての拉致被害者の一日も早い帰国を実現すべく、あらゆる選択肢を排除せず全力で課題に取り組んでまいります。日朝間の、実りある関係を樹立することは、日朝双方の利益に合致するとともに、地域の平和と安定に大きく寄与いたします。私自身、条件をつけずに金正恩委員長と直接向き合う決意、これを改めて強調いたします。そして本日の運動方針に込められた皆様方の思い、すでに報じられておりますが、この運動方針の中において、親の世代の家族が存命のうちに、全拉致被害者の即時一括帰国が実現するなら、私たちは人道支援に反対しないという文言が盛り込まれているということ、これはすでに大きく報じられておりますが、家族会の皆様方、そして救う会の皆様方がここまでこの切実な思いを訴えておられるということ、政府としましても、これを重く改めて受け止めなければいけない、このことを強く感じているところであります。ぜひこうした思いをしっかり受け止め、政府として全力で努力を続けてまいります。どうかよろしくお願いを申し上げます。どうもありがとうございます。
これを受け、家族会の横田拓也代表から次の通り発言がありました。
家族会代表の横田拓也と申します。本日は大変お忙しい中お時間をいただきまして誠にありがとうございます。昨年2022年は日朝首脳会談が開催されてから20年経過という節目の年でありました。5人の拉致被害者が帰国されてからそれ以降誰一人として救出することができないまま時間だけが経過してしまっています。ご存知の通り、北朝鮮は食糧事情が大変危機的状況にあり、死者が出ているとも言われています。実際に朝鮮労働党の中央委員会総会の場での食糧事情が切迫していることを背景に農業政策について話し合いがされています。また新型コロナ感染者の拡大は正確な情報こそないものの想像以上に厳しい状況にあると思われます。季節は春に向かっているとはいえ、平壌でもマイナス18度という冷凍庫並みの寒さが続き、暖を確保できない中で北朝鮮国民の生活水準は言葉に表せないぐらい厳しい状況に置かれていると思われ、同じように拉致された私たちの家族や兄弟もその厳しい中で自由を奪われたまま90年も人質として生かされている状態です。絶対にこのような反人道、反人権の実情を許してはなりません。岸田首相におかれましては、速やかに金正恩委員長との首脳会談を行い、全拉致被害者の即時帰国を図ってほしいと思います。そして、金正恩委員長へ力強い言葉で会談実現を呼びかけてほしいと思います。昨年10月23日に、そして冒頭のご挨拶もありましたけれども、これまでにない踏み込んだメッセージをいただきました。拉致問題は時間的制約のある人権問題である。拉致問題解決すれば日朝両国が明るい未来を描くことができるという点です。私たち家族会救う会の運動方針、そして私たち家族会メンバーが全国各地の講演や集会で発言している点、つまり親世代が健在のうちに拉致問題解決しないとこの問題は晴れて解決とは言えないという内容と合致しているのです。北朝鮮当局に日本側のメッセージを発言内容に込めてお話しされたものと思っています。北朝鮮は2023年になっても弾道ミサイル発射を繰り返し脅威を高めてはいますが、実際の懐事情は危機的レベルになると考えられます。日本政府は全拉致被害者の即時一括帰国を北朝鮮が果たせば、国際社会が課している制裁の枠組みに逸脱しない範囲で人道支援ができるはずです。気を逸することなく北朝鮮側との交渉を図り、両国の平和構築に向けた取り組みをしてほしいと思います。こうした思いを受け、先週2月26日曜日に家族会救う会の今年度の運動方針を決めました。また今回で3回目となる金正恩委員長向けのメッセージを作成しました。拉致問題の解決には時間的制約があること、親世代が健在存命のうちに解決ができないと人道支援、そして日朝国交正常化交渉が厳しくなることを表しています。日朝首脳会談を実現し、私たち拉致被害者家族の元気なうちに会いたいという気持ちに支えられた強い意志を共有いただき、全拉致被害者の即時一括帰国の実現を果たせるようご支援をいただけますようよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
また救う会の西岡会長から次の通り発言がありました。
本当にお忙しい中時間を取っていただいてありがとうございます。繰り返しになりますけども、去年の10月のご挨拶、我々本当に感激しました。一体となってメッセージを受け取ったときに嫌だと思い、その後また本当文書にも書かれているのを見てですね、私20この問題6年やってきましたけども、本当に政府がいろんなことを考えてそして一歩進めていくわけだなということが分かりました。私たちもいろんなことを考えて今まで2回金正恩委員長のメッセージをしましたけども、3回目のメッセージをだし、そこで人道支援という言葉を初めて使い、足並みを揃えさせていただいたつもりでございます。もちろん私たちの方が分からないことが多いので、岸田総理が本当に一生懸命考えてやってくださっていることを信じておりますけれども、ぜひ結果を出していただきたいと。今日早紀江さんは来る予定だったのが会長の関係で来れなくなりました。本当に時間がない、もうご承知の通りありますので、車椅子になっております。その2人しか親の世代は私たちのメンバーではいないんです。全力を尽くしてくれたことを信じております。ありがとうございます。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、ふるさとの唱歌です。日本を離れて長い年月を北朝鮮の地で過ごす皆さんにとって懐かしいふるさと日本の唱歌をお届けします。それではお聞きください。
いつのことだか思い出してごらん。あんなこと、こんなことあったでしょう。
いかがでしたでしょうか。ふるさとの消化コーナーでした。次に今週の一曲です。1月28日に石川県金沢市で開催されたふるさとの風潮風共同公開収録 in 金沢では、拉致被害者の救出を願うライブコンサートが行われました。今週は共同公開収録の出演者全員で歌うふるさとをお届けします。
私たちは決してあなた方を忘れていません。
一刻も早くこの日本へ帰ってきてほしい。日本のたくさんの皆さんはそう願っています。
それまで勇気を持って希望を持って待っていてください。
いかがでしたでしょうか。ふるさとをお届けしました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。